今日は兵庫県弁護士会姫路支部安田弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
安田弁護士は兵庫県弁護士会姫路支部でどのような活動をされているんでしょうか？
そうですね、私はですね、消費者問題対策委員会という部署で、
はい、
消費者の皆様が被害に遭わないように、あるいは被害に遭った消費者の方の救済といったですね、消費者保護のための活動をですね、具体的にさせていただいています。
そうですか。消費者の方々の被害救済ということですね。そういえば最近化粧品や石鹸による健康被害や携帯電話の発熱による火傷などの被害がニュースになっていましたね。
そうですね、現代社会ではですね、さまざまな製品が販売されていますので、大半の製品は問題ないと思いますが、中にはそういったケースというのはあるでしょうね。
そういった製品によって被害に遭ってしまった場合はどのような方法があるんでしょうか？
そうですね、まずこのようなケースというのは、具体的には製造物責任に関する問題というふうに呼ばれているんですね。
製造物責任ですか？どこかで名前くらいは聞いた記憶ありますが、内容まではわからないです。
そうですか。そもそもですね、製造物責任と言いますのは、製品や製造物の欠陥によって他人の生命や、財産を侵害したような場合、製造業者が過失の有無に関わらずに損害賠償を行う責任のことを言います。
過失の有無に関わらないんですか？
はい、そうですね、以前はですね、製品とか製造物の欠陥によって出てきた損害の賠償というのをですね、製造業者に求めるためには、被害者側、つまり消費者側がですね、製造業者の具体的な過失、具体的な落ち度や不注意というのを証明しなければならなかったんですね。
でも個人に過ぎない被害者の方に製造業者の落ち度や不注意を証明することなんて難しいですよね。
はい、いやもうその通りです。被害者、つまり消費者側はですね、やはり個人ですから力も弱いですし、製品の専門知識なんかもない場合がもちろん多いですから、製造業者の具体的な落ち度や不注意まで、それをきっちり証明するというのは大変苦しいというところがありました。ただですね、それでは被害者側の救済というのがもちろんはかどらないということがありましたので、いろいろありました末に平成6年ですけれども、製造物責任法という法律がですね、制定をされたというところなんですね。
製造物責任法は具体的にはどのような法律なんでしょうか？
はい、製造物責任法といいますのは、製品の欠陥によってですね、生命や身体あるいは財産に損害を受けたということを証明した場合にですね、被害者の方が製造業者などに対して損害賠償請求を求めることができるという法律のことなんですね。具体的にはですね、製造業者などがですね、自ら製造、加工、輸入または一定の表示をしてですね、引き渡した製造物の欠陥によって他人の生命、身体もしくは財産を侵害したときには、過失の有無に関わらず、これによって生じた損害を賠償する責任がある、そういうことを定めているんですよね。さらに製造業者側の免責事由やあるいは、請求の期間の制限なんていうようなものも定められています。
そうなんですか。なんだか難しいですね。そもそも製造物責任法に言う欠陥とはどのようなものを言うんですか？
はい、製造物責任法に言うところの欠陥というのは、製品に関するさまざまな事情をですね、総合的に考慮しまして、製造物が通常持っているはずのですね、安全性を欠いているということを言うんですね。
はい、
具体的にはですね、商品の設計とかあるいは構造自体に安全性が欠けている、そういう場合の設計上の欠陥ですとか、あるいは商品を製造する過程でですね、ミスが生じたような場合の製造上の欠陥というのもあります。また製品にですね、特有の危険の警告やあるいは間違って使用する場合の誤使用の注意などがきちんとされていなかった場合、そういう場合には指示や警告上に欠陥があると、そのような3つの欠陥の類型に分けられるというところなんですね。
はい、
で、そのような製品に関するですね、さまざまな事情には製造業者がその当時 予見できなかったというような事情は含まれないとされているんです。
なるほど、幅広いんですね。製造物責任法で消費者が請求可能な相手先はどのような範囲なんでしょうか。
はい、消費者の請求先としては、はい、製品の製造業者や輸入業者や製品に名前などを表示した業者になるんですね。で、まあ、単なる販売をするだけの販売業者というのは責任には含まれないんです。
あ、そうですか。ところで具体的にはどのような事例が過去にあったんでしょう。
はい、そうですね、まあ、いろいろありましてですね、はい、学校給食とか、まあ、魚の塩焼きなんかに関する食中毒といったような事例、あるいは、まあ、携帯電話の電池のですね、発熱によって火傷をしたというような事例、あるいはシュレッダーが爆発したというような事例や、自衛隊のヘリコプターの欠陥事例など本当に様々な事例で損害賠償が認められているというところですね。
ああ、そうなんですか。実に様々な事例があるんですね。具体的に被害に遭ったと思われる場合は私たちはどうしたらいいんでしょうか。
はい、そうですね、まずは業者のお客様相談窓口というところがあります。
はい、
で次に消費生活センターやあるいは国民生活センターさんというところに相談をしていただくという方法もあります。
はい、
あるいはですね、兵庫県弁護士会姫路支部では毎月第2と第4土曜日の午前中なんですが、消費者問題に特化した無料相談会というのを行っております。そちらを利用していただくという方法もありますね。
はい、
さらにこれは有料になるのですが、兵庫県弁護士会の消費者被害救済センターに電話をいただくという方法もあります。
なるほど、わからない場合は兵庫県弁護士会姫路支部に電話してもいいですよね。
はい、もちろんです。さらにですね、石鹸被害や美白化粧品被害など非常に大きな被害が生じるというところがありますが、そのような大きな被害が発生した場合には消費者問題に詳しい弁護士が集まってですね、弁護団を結成して、そして全国各地の弁護団と協調して被害救済に当たっていく、まあ、そういうようなこともやっております。
そういった弁護団に関する情報はどこで得られるんでしょうか。
はい、もちろん弁護団を結成する場合なんですが、マスコミの皆さんに発表させていただきますし、あるいは兵庫県弁護士会のホームページにも掲載させていただきますので、こまめに新聞やあるいは兵庫県弁護士会姫路支部のホームページをご覧いただきたいというふうに考えています。
はい、わかりました。たくさんの便利な製品が次々出てきているということは大変ありがたいことですが、万が一欠陥が生じて被害に遭った際どうしたらよいのか少し理解できました。本日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。